スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。パーソナリティは私スーヤ・エイコと影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、最近はですね、愛知の方住んでるんですけど、うん、よく一人旅とかするときに、うん、愛知から出てどっか行ったりするんですけど、もともと育ちは違うんですけど、うん、まあ二十歳ぐらいから大人になって住み始めて、意外と愛知の県内をあんまり知らなかったりとかするとことかあって、三河方面とかって分かられますかね、英子さん。
なんとな
そう、三河とか千田とかの方面に最近はちょっとよく行ってる片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういうもんですよね。
そう
本当そう思います。結構住んでる近くのエリアを行ってなかったりとかするんですよ。
そう思って俺も最近ちょっと近くではないですけど、はい、県内で取りこぼしてるとこ、うん、
あ、いいですね。私もいっぱいあるような気がします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。暑い日が続いておりますけれども、暑さなんか吹き飛ばしちゃえということで、今日はコーナー1は私の面白びっくり体験をご紹介するびっくり体験マジか。そしてコーナー2は突然のお題に即興で歌を歌っていただく鉄拳先生歌ってよ。
はい。
そしてコーナー3はお便りをご紹介して皆さんで励まそうというコーナー、失敗なんてどんまいをお届けいたします、うん。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
びっくり体験
マジか。
今日のびっくり体験は新幹線でのびっくり体験です。
はい、
私出張の時にですね、新幹線に乗ることが多いんですけれども、
はいはい、
最近新幹線って混んでるんですよね。で、曜日かかわらず平日でも結構満席に近いっていう感じで、だから予約をしてもすごく早めに予約をすると、窓側優先で、どこでもいいですよって取っても、窓側になることも多いんですけれど、
はいはい、
窓側を希望しても取れないっていうことも多かったり、だから通路側になったり、ともすると真ん中になったりとか。
結構すごいですね。
そうですね、本当に満席に近いことが多いかなって思います。はい、で今日のお話をするときこの話もですね、予約をして乗ったんですけれど、はいはい、予約をした私の席が 三人席の通路側の席だったんですよ。
えいこさんが一番通路側なんですもん
ね。そうです、そうです。で、はいはい、お隣に、私が今ここに座ってるってことは、はい、お隣とその隣に誰かが来るんだなって思って、うん、まあ、乗ってたんですね。はいはい、で、案の定、次の駅で、はいはい、お二人乗ってこられたんですよ。
はい、
で、まあ、乗ってこられて座りました。
はいはい。
ちょっと不思議な感じだったんですよね、その座られた時から。何かが、空気が。
まあまあ、何かが雰囲気がありますもんね。人間には。
まあでもまあまあまあ別に。まあまあまあまあ。まあお仕事も帰る、帰りだったんですよね、それ。
はいはい。
なので、別段こちらもなんかもう気持ちも、なんて言うんでしょうね、もうこれから仕事もどうっていう感じでもなく、ゆったりして座ってました。
はいはい。
そしたらなんか隣の、まあ女性だったんです、お隣は。着物を着てらっしゃる女性の方だったんですよ。カラフルな、とっても美しい着物を着てらしたんです。
ほうほうほう。
で、あ、着物の方だ、珍しいと思って、それも平日ですから。まあ
まあ、そうですよね。
そう。で、珍しいなと思って、その方が、お話を始めたんですね。
はいはい。
突然。お話、まあ、よく見てたわけじゃないですから、わからなかったんですけど、まあまあ、その方が、そのお隣の方に話をかけられて、ああ、このお二人は、二人ご一緒なんだって。
ああ、一緒に乗った方っていう。
そうそうそうです、そうです。うん、一緒に乗ってこられても、まあ、一緒じゃない場合もあるじゃないですか。そうですよね。でも、まあ一緒だったんです。うん、で、いっぱい喋られる方だったんですね、その方が。一
緒に、まあまあ、
たくさん喋られるんですよ。はいはい、で、うん、まあ聞くわけでもないんですけど、聞こえてくる。
まあまあまあ、横ですしね。そう、隣ですしね。
隣ですし、まあまあ、まあまあ、大きい声の
方だ。まあまあまあまあ。
まあまあ、大きい声の方だったんです。
う
ん、
はいはい、
で、まあ、一生懸命お話をしてらっしゃいました。
はいはい、
で、お話してらっしゃったんですけど、だんだんですね、なんか不穏な空気になってきて、
うん、
大丈夫かみたいな感じになってきたんです、
うん、
で話がなんかですね、あのスマホを見ながら音声の設定の話のようなんですよ、
うんうん、
でなんかあの触った時から何々の音が聞こえないわよって聞こえないんです、
まあ、
なんか着信なのか何かが連絡が来た時なのか、うん、音が鳴るっていう設定にしていたのに、うん、音が鳴らなくなったっていうのを主張してるんです、女性の方が。まあ、
なんか触っちゃったとかですかね。
っていうことを、まあ、言いたい。
ニュアンス的には。
で、変わっちゃったわよって、うん、なんか聞こえなくなっちゃったわよって、
うん、はいはい、
で、何触ったのよみたいなことを言っているわけです。
自分じゃなくて、あっち側が、自分のを触った
って言って、てるっぽいんですね。
はいはいはい。
で、まあ、隣の男性の方が、いや、何にもしてないよって、別に何も触ってないし、そのまんまだよ、みたいなことを言ってるわけです。うんうん、そんなわけないでしょとかって、まあ、乗るまで、こうこうこうで、ってこういうのが聞こえてて、って、音も鳴ってたんだから、とかって、さっきあなたが触ってたんですよ、どこ触ったのよ、みたいなことを。
なんか話はわかりました。あの、なんかちょっと、貸したかなんかでさ、その男性の方に渡した時から音が鳴らなくなったって言ってるんですね。
主張されてるんですよ。
うん、
で、まあ様子はそんな感じだなって思って、
はいはいはい、
同じことをおっしゃってるんですけど、
はいはい、
だんだん激しくなっていって、もともと大きい声なんです、その女性の方が。うんうん、
衝突が起きてるんですね。
衝突なんですよ。激しい衝突が起きていて、そこで。
まあ、食い違ってるからこそのその激ヒートアップになっちゃったのかもしれないですね。
そうなんですよ。で、うんうん、結構な感じでヒートアップしてまして、うんうん、で、まあ、男性は何もしてないよっていうのの一点張り。
まあまあまあまあ、そう思ってるんだと思うし。
そうです。で、その、まあ、奥様でしょうかね、その、風の、うん、その女性の方が、そんなわけはないですよ。
まあまあ、
触ってたんだからって、そんなわけないで、直してよとかって、うん、どこ触ったのよって、ほら見てごらんなさいよ、こんな風になってるでしょとか、こうはなかったのよって、こういう風になってたんだからとかって、一生懸命こう見せながら、うん、こんな風になってなかったでしょ、最初、渡した時とかって言って、一生懸命説明、知らないよって言って、もずっと、すごい状態で、でもね、満席なんです。新幹線は。
もうそれが意識にないぐらいヒートアップしてしまってるんですよ、
ね。ものすごいヒートアップなんですよ。
そう。
でも、ま、内容はね、うん、スマホじゃないですか。
もう、もはやその、
もう、
あの、そこは関係ないというか、
まあね、
そう。 どうすればいいかわからないモヤモヤがもう、
ものすごいストレートな言い合いで。
そうなってるんでしょうね。
で、なんか、関係のない私まで、ちょっとドキドキして。
まあ、気まずい感じはするっていう。
どうしようかな、私、みたいな。別に、そのね、仲裁に入るわけでもなく、だけど、なんか、こんな激しい感じで、どうしたらいいのかしらって思ってて、まあ、女性はずっと口が止まらないわけです。でも、うん、だんだんですね、その口が止まらない中にも、話題がちょっとずつ変わっていったりするわけですよ。スマホの話をしている、その激高している感じのテンションのまんま、何々ちゃんはねって、こういう、ここはねって、誰々はねって、なんか、お顔で、なんか眉が曲がってるのよね、みたいなお話をし始めて、
うん、
で、何の話って、
まあ、
スマホ、眉が曲がってるって、みたいな。
全然、俺も分かんなかったんですけど。
そんな話になって、
うん、
そうだよって、で、旦那さんの方も、いや、誰々は眉が曲がってるんだよ、とかって、
うん、
なんかそんな話になり、
まあ、多分
でもまたそこでも、あ、でもね、女性はね、顔はね、描くのよ。だから元が曲がってるわけじゃなくって、描いてる眉が曲がってるのよ、みたいな。
その眉のことを言ってる。
そう、眉毛の話なんです。だからメイクが下手なのよ、みたいな話をしてるんだけど。
まあ、お二人にしかわからない、その共通の知り合いの。
そうです。でも、旦那さんの方は、うん、いや、あの子は昔から眉毛が曲がってるんだ、とかって、まあ、なわけないでしょ、とかって、描くんです、眉毛は、とかって、昔からだ、みたいな。そんなことはありませんみたいな。頑固だ、名前もみたいな。いや、そこでも、そんな、喧嘩ですかどうでもいい話じゃないですか、だって。まあ、スマホの話はわかりますよ、まだ。
どうにかしたいですもんね。
そう。
多分引っ張られてるんですよ。最初のテンションに。
そう。で、そんなまんまやりとりをしてて、あ、この人たちこのまま続くのね、みたいな感じで、感じなんだけど、それがね、合間に、その女性の方がね、口が止まらないんですけど、口が止まらないのは喋るのが止まらないわけじゃ、だけじゃなくて、うん、合間にお饅頭も食べてる。
ね、
お饅頭食べながら喋ってるわけですよ、
う
ん。ずっとお饅頭を食べてるんです。それもいろんなお饅頭を。
むちゃ持ってますね。
そう、
むちゃ持ってますね。
まあ、いっぱい出してくるんです。で、そんなに食べちゃうのっていうぐらい、次々出したらパカッてこう剥いて、パクッて食べて。
あれですよ、ストレスですよ。その、最初の体のモヤモヤの、ストレスですよ。
パクッて食べて、違うわよとか、メイクなのよ。
そう、ストレスですよ。その、意見が食い違うからのストレスですよね。
そう、でも、途中でね、なんか、でもあなたも食べるのとかって言って、まあまあ、一応聞いたりするわけです。あら、いっぱいだよみたいな、検討が返ってくるって、まあまあ、何なんだよっていう、やりとりの、なんか途中で、突然なんか女性のことが、あれなんか、治ってる。なんで、なんでとかって。で、ほんと、ここのとこね、ここさっきね、こういう風になってたでしょでもね、今見て。そしたら、ほら、音が鳴るようになってるのとかって、見せて。うんうん。まあ、そうだろって、そうなってるんだよ。で、まあ、あれで、なんもしてないのに、この人たち口論してる間に、解決してるんですか、まあ
そう。その、話してるうちになんか触ったのかわかんないですけど。
なんかパパンって触っちゃったのが、ピッて、
なんか、
いいところを触ったのかもしれないんですけれど、だから一部始終なんかドキドキしながら、
テンションがすごいから。
テンションすごくって、めっちゃドキドキしながら、でも、あ、なんか解決してるんだ、この人たち、とかって思って、うんまあ、なんかヤンワと普通のなんか旅行の話とか始めたりとかして、
まあ、
その続きでね、なんかほら、治って、
まあ、ずっと喋ってますね。ずっと喋ってます
ね。ずっと喋ってんですよ。で、どこそこ行った時はね、こうだったわよね、とかって、なんか、これはこういう話で、なんかあそこは楽しかったわよね、みたいな、
まあ、
なんかそういう旅行の思い出話みたいなことを。
元気ですね。
しつつ、その旅行だったのかなと思ったら、最後、今回はね、って、誰々さんのね、なんかそなぬかはね、葬儀と一緒にしたからあやだったのよ。今時の葬儀はね、そなぬかと一緒にするのよとかって、うん、あら、この二人は、お葬式の 回。
まあ、もうでもカラフルな着物を着てたんですね。
めちゃくちゃカラフルな着物だったんです、
ね。歌舞伎物っすね。
本当。隣で座ってても、まじまじ見なくても、まあ、カラフルだっていうことが分かる
ぐらい。横目でぐらい分かるぐらいです。うんうん。
原色のカラフルみたいな感じで、まあ。
歌舞伎御免状っす。
そうなんです、まあまあ。なんかね、ちょっと、
まあなんか不思議な話です
ね。お茶の間ドラマを見たような、なんかね、変な感じっていうか、まあそれはそれで面白く過ごさせていただき、いい夫婦だなとは思いました、最後には。最後はね、あ、こんな夫婦もいいな、みたいな風には、一応。
仲は良さそうですからね。
はい、思いました。けど、ドキドキびっくりの、出張帰りでございました。びっくり、体験でございますが、まあ、楽しませていただいた
って。面白かったと思います。まとめると、その話の、ストーリーとしてすごく面白かったと思う。はい、いい体験だなと思って。
ありがとうございます。丸く収まりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。面白かったです。
鉄拳先生、歌ってよ。
いいや、またバッドゥー。
それでは今日も鉄拳先生歌ってよーのコーナーをお届けいたします。ずいぶんなんかもうね、前からやってたかのような定着度合いですけれど、リスナーの皆さんの反響が大きい
です。本当ですか？ありがとうございます。
大きいですし、私自身もこのコーナーを楽しみにしておりますので、はい、いやいや、今日も
ありがとうございます。
はい、皆さんに楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では早速。
はいはい。
ですが、よろしいですか？
はいはい。じゃあちょっと、はい、しまして、はいはい。
はい、じゃあ、
はい、
ありがとうございます。お題は雨音
か。どうしようかな。素で今言ってるけど、じゃあやってみますか。
曲にしちゃうっていう。
まあまあまあ、うん、そっちの方面で行こうかね。
もうめっちゃストーリーがありますね。聞きちゃいました。
怪奇現象です
ね。そう
まあまあ、か、まあ、ちょっと精神が不安定な状態なのかっていう。その
。ありがとうございます。
いいえ、いいえ。
聞き入っちゃいましたよ。
はい。いや、難しかったですよね。
難しかったですか？
まだでもマシな方だったんじゃないかと思う。
あ、すごい。
なんか、途中から、最初が微妙にまだ考えてましたけど。
今日ですからね、リスナーの皆さん。
いや、ありがとうございます。
素晴らしいですよね。楽しみ楽しみ。では、
はいはい、
続きますね。
はいはい、
大丈夫ですか？
はいはい。
夏祭り。
夏祭りか、もうあれしか出てこない。でもまあ、あれはあれだから。
あれはあれだから。
そう、
あれよりもこれですね。
そう、夏祭りか。夏か、いいですね。なんか夏祭りですよね。
はい、
はい、じゃあ聞いてください。夏祭り。明るいっていう、なんかさっきよりちょっと明るめでしたよね。そう、明るいっていう、それだけで始まってますから。
すごい、やりながらストーリーを考えていくっていうのがすごいですね。
まあまあ、考えられたかどうかは別として、ちゃんとい
やいや、なってたちゃんとオチがありました。
はいはい、いやいやいや、まあでもそういうことはありますよね。あの、まあ期間限定ですからね。まあまあまあ、
ね、
あ
の、そうそう、
まあ、どこかしらの予定を決めて、ぜひ皆さんも夏祭りに行ってください、はい、
そう、行かないと秋になっちゃうんです
よ。そう、本当にそう。
本当に、
まあ、あれ全部そうすけど、まあ、特に短いですしね、2ヶ月、
はい、そう
あっという間ですから。
あっという間に終わっちゃうので、
うん、
はい、決めて夏祭りに行きましょう。
はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございました。
全国各地でやってますからね。
全国
各地で、その期間さえ逃さなければ。
期間逃さず行きましょうね、皆さんも。
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで、鉄拳先生こと片桐たかしさんのオリジナル曲でスパンキーホリデーをお聴きください。 お届けした曲は片桐隆さんのスパンキーホリデーでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームお邪魔嬢さんからのお便りです。
素敵ですね。
素敵ですね。
あのラジオネーム、
ラジオネームね、うん、素敵です素敵です。先日バスを降りるときに転んでしまい、とても恥ずかしい思いをしました。その日私は少し長めのタイトスカートを履いていたことをすっかり忘れ、いつもの通りステップからピョンと飛ぼうと思いましたが、スカートが開かず飛べず、あえなく手前にドスッと着地。痛いとかそういうことは、どうでもよく、もうとにかく恥ずかしくてその場を走り去りました。
どんまい。
まあまあまあ、まあありそうなことですけど、まずあの
ある
毎回降りるとき、
うん、
お邪魔女さん、
はい、
あのジャンプをして降りるのがワンパクで良いなと思いました。まあちょっと、まあ、ちょっとあの地面とのあの
そうそうそうそうそうそう、空いてるからね、あの間がね。
わかります、
わかります、わかります。私もなんかね同じような経験したことがあり、高校の頃を思い出しました、このお便りで、
うん、
めちゃくちゃよくわかります。なので状況とか気持ちとかが本当よくわかりますけど、
うん、
私高校が、まあ、高校とか中学とかが私服だったんですよ。
あ、制服がなかった。いいですね。なんかそれでその子、はい、高校ですよね。
高校です。
その高校を選ぶっていう人が大多数いそうですよね、
は
い、なんか
どうなんでしょう、
結構な魅力だと思うんですよ。
ど
そうですか、ね、人によっては
そうですか、ね、
俺は逆に制服の方が、はい、その、あの私服のセンスを問われないから、はい、その楽なんですけど、
そうなんか可愛いじゃないですか、あの女性のね、制服って可愛い制服もあるじゃないですか。
そっちに憧れる方も、まあ、もちろんいらっしゃると思いますけど、
そういうのも1回ぐらいは着てみたかったなって思ったりもしましたけど、まあまあ、はい、でも、まあ、私服だったんですね。で、何でも別に着てばいいんだけど、タイトスカートっぽいのを着ることはほとんどなかったんです。
はいはい、
ただ、まあ、たまたま買った時がありまして、で私背が低いので、普通の方がタイトスカートって大体膝のところあたりでこうしぼむんですよ。
はいはい。
ね、しぼんだところが。うん、だけど、私は、あの、背が低いので、そのしぼんだところがもっと下に来るわけです。
なるほど。
膝よりも下のところに来るので、はいはい、私もなんかこう、わかります。このお邪魔嬢さんの気持ちはよくわかって、降りるその歩道がバスのところとちょっと間があるわけですよね。で、あの、ストンって降りると、車道に降りるみたいな感じになる。
あ、なるほどね。だから飛び、
だからちょっとピョッっていう感じに、まあ、なる距離であることが多いんですよね。
その歩道が盛り上がってるパターンのやつは、
そうですそうです、
そう、
そうそうそう、そういうパターンです。
そう、なるほどなるほど。
そうで、なんかこう、私もなんか確かその時ピョンって感じで行こうと思ったけど、まあ、同じ感じで、なんか、ドスみたいな。
膝の関節から引っかかる感じになっちゃったんですね。
そうそうそうそう、
英子さんの時は。
そうです、そうです。っていうことを、思い出しましたね。なんか、周りの人はね、あんまり気にされないかもしれないけど、本人的には、めちゃくちゃ恥ずかしいんですよ。なので、このお便り、もう、めっちゃわかるって思って、読ませていただきました。
もう、あれですよね。でも周りは結局周りの目線になると、
あんまり、
ね、あれ怪我とかの意味で、あ、大丈夫かなって思うから、うん、あんまり恥ずかしがるあれではないじゃないんですけどね。
かもしれない。
そう
ですね。
はい。だからまあ怪我にも気をつけて。
まあそうですね。
っていう、
はい。普段とちょっと違う服装をした時は動作に気をつけましょうねって。まあ気をつけて。はい、私もよくやります。なので、
よく
足が開かないとかね、
あの
スカート踏んじゃうとかね、まあ、いろいろあるんですよ。
長いとちょっと踏みそうですもんね。
そうそうそう、
その見てて思うのは、そういう女性の方とか、
はい、はい、なので違う服装した時には動作に気をつけていただければと思います。
はい、はい、いろいろ、まあロウさんもそのね、怪我とかもいろいろ気をつけてもらって、
はい、元気にお過ごしください。
どんまい、どんまい、 どんまい。今日のね、あのね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうあのお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません。
住んでしまったものはしょうがないけど、でも、なんであの時、ああいう対応をしたのかな？なんで、ああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな？
はい、わかります。
わかります。というより、なんで、ああしたのかって聞いてるんだけど。
なんで、なんでって言われても、あの時は、あれが精一杯。説明なんて無理や。
会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティは数谷英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM でお待ちしております。お便りをいただくときは必ずオンエアでご紹介をするときのラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。